続いてメッセージに入ってまいります。今週の説教の中心となります聖書の箇所はマルコの福音書1章21節から34節です。第3版の聖書では新約の65ページ、新改訳2017版では新約の66ページになります。このところを邦子姉妹に朗読していただき、そのうち広岡先生から権威ある方と題してメッセージを取り継いでいただきます。
聖書をお読みいたします。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。ちょうどその時汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや周辺の全域至るところに広まった。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。以上で。
改めましておはようございます。お一人お一人心から歓迎いたします。ご一緒に礼拝捧げられることを神様に感謝しております。ではお祈りをして説教を始めてまいります。一箇所御言葉を読んでお祈りします。主はこう言われる。道の分かれ目に立って見渡せ。古からの通り道、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。エレミア書6章16節。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。愛する方々と共にここに集うことができ、あなたを賛美し御言葉に聞ける幸いを感謝いたします。神様、あなたは道の分かれ目に立ち見渡せとおっしゃいます。幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せとおっしゃいます。私たちはその主の御言葉に信頼し、あなたの元へと歩み出ています。この御言葉にあるように、私たちはあなたを選びます。どうぞ一人一人の魂のうちに主が安らぎをお与えくださいますように、どうぞお願いをいたします。神様、先ほどのように菅デキョン先生、木谷晋三先生があなたの時に身元に召されました。特にそばで見守っておられた方々、教会の方々、もちろん家族の方々、本当にいろんな思い、寂しい思い抱えながら葬儀の時を迎えておられることと思います。 どうぞ主が慰めと希望を与えてくださるように切にお願いをいたします。また主が愛し召してくださったそのお二人の生涯は最後まで伝道者としての生涯でありました。主がその働きをよく覚えていてくださることを感謝いたします。どうぞよくやった私の良い弟子だとあなたの祝福をもって迎えてくださいますようにお願いをいたします。神様、またここに集われた一人一人をどうぞ豊かに祝福してください。あなたの御言葉をもってまた賛美のうちに住まわれる交わりのうちに共におられる主が一人一人を祝福してくださいますように、その心の奥にある悩みに主が届いてくださいますように、また今の状況からまたさらに進んでいくその道筋をあなたが備えてくださいますようにお願いをいたします。土曜日には自民党の総裁が新しく選出されています。神様、この国を憐れみ祝福してください。特に総裁が変わりまた総理大臣が変わっていくことですが、いろんな課題がある中ですけれども、どうぞ正義が行われまた弱きが顧みられていきますように、また右傾化していく傾向が心配されますけれども、近隣諸国との間に主にある平和が築かれていきますように、平和を作る国として歩んでいくことができますように導いてください。神様、山本姉妹や藤原姉妹また江頭姉妹岡姉妹の上に主が癒しの御手を置いてくださいますように、また南出姉妹の回復の上にも主が守りを与えてくださいますようにお願いをいたします。また私たちは諸教会とともにさまざまなキリスト教団体を覚え支えられておりますし、また支えるものであります。世の光放送の働き、命と言葉書の働き、あるいは KGK、HiBA、さまざまな働きの上に、聖書学院の働きの上に、主が祝福を与えてくださいますように、必要を十分に備えてくださって、その働きがますます主の伝道のために生かされていきますようにお願いをいたします。また、諸行事の上に主の導きがありますように、奉仕者を祝福してください。また当日を祝福してください。これらの祈りを愛するイエス様の御名によって今お捧げいたします。アーメン。さて、この世の中には、権威というものが存在します。少し言いにくいんですが権威ですね、少し硬い言葉です。権威で、昨日自民党の新たな総裁が選出されましたが、国家の権威というものから親の、子どもに対する権威とか、あちこちに権威が見られる。で、辞書で調べると権威という言葉には他のものを従わせる力がある、他のものを従わせる力、それが権威であると記されていました。今年戦後80年を迎えましたが、私たちは人間が振りかざす権威の危うさを、歴史を通して目の当たりにいたします。人間が振りかざす権威というのは時に暴走し、人を守るどころか、かえって命を奪い取ることさえあるわけです。希望を与えるよりもむしろ失望を招いたりいたします。しかしイエス・キリストの権威というものはそうではない。それは私たち人間を救い、また立てる、新しい命に生かすことのできる権威であり、力であると聖書は語っています。今日の箇所にも権威という言葉が 何度か出てきます。これは22節にあるようにイエス・キリストの権威です。著者のマルコは今日の箇所を通してイエス様の権威について何を証言しているでしょうか。それはどういうものなのでしょう。また私たちの知るこの世の権威とは何が違うでしょうか。ご一緒にそのことを確認しながら主の権威に従うものでありたいと思います。で、子どもたちへのクイズはまず一つ目にイエス様の教えを聞いた人々はなぜ驚いたのでしょうか。イエス様の教えを聞いた人々はなぜ驚いたのか。で、クイズの二つ目、イエス様に病気を治してもらったのは誰でしょうか。まあ、子どもたちにはクイズを出しておりますが、まあ、クイズに注目しながらですね、聞いていってほしいなと思います。では早速見ていきますが、21節22節をご覧ください。イエス様はここで安息日に街道に入って教えられました。まあ、当時は教会という言い方はしなかったですね。旧約時代はシナゴグ、街道、そこに入ってイエス様は教えられた。で、すると人々はその教えに驚いたとあります。それは22節、イエス様が律法学者たちのようにではなくて権威あるものとして教えられたからである。権威という点で律法学者とは全く異なっていた。先週みたいにイエス様の宣教が始まってですね、ある意味デビュー、説教者デビューみたいなですね、まあ、その前にもしてたかもしれませんけれども、そこで人々はですね、イエス様の権威について、まあ、驚いたわけですよね。で、律法学者とありますが、律法学者というのは、まあ、その名前の通りです。旧約の律法とかその解釈を人々にこう教えたわけですね。例えば皆さんよく知っておられる実戒の中に、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、あなたがいかなる仕事もしてはならないと、まあ、そういう戒めがあります。まあ、でもじゃあどこまでが仕事に当たるのかという、まあ、具体的なルールは示されていませんから、それをどう理解しどう実践するべきかを律法学者たちは説いたわけですね。律法に基づきながらこういうふうにしたらいい。ただお分かりのように、まあ、そのせいでですね、安息日には1キロメートルしか歩いちゃいけません、それ以上働いたらピピッ、あなた働いてますとかですね、また病気を癒すことも仕事に入るから、はいピピッ、あなた違反です。まあ、ちょっと極端で的外れなルールを作ってしまうわけですよね。私たち人間ではそういうことをやりがちですよね。聖書が語っていないのに、なんかどんどん付け足しちゃってですね、自分たちががんじがらめになっていくということがたまに起こるんですけれども、まさにそういうことがあった。そして律法学者たちはこういうことを語るときに、過去の偉大な教師たちの名前とか教えを引用して、それを自分の後ろ盾にしていたんですね。まあ、大学の論文で言ったら何々教授が言ってました、まあ、研究発表とかですね、何々教授がこう言ってました、まあ、そればっかり言うわけですよね。後ろ盾にしている、まあ他の人の権威にこう寄りかかっている。一方イエス様は他の権威に頼らず、ただご自分の権威によって教えられたっていうんですね。まあ、もちろんそのなんていうんですかね、立ち振る舞いというか立ち姿もまたこう権威があるような感じがあったと思いますけれども、 まあ、その教えに関してもそうでしょう。まあ、ここに具体的な教えの内容が書いてはいませんが、皆さん一章十五節で見ました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。まあ、まず間違いなくこのメッセージはこの日語ったはずですね。まさしく権威ある方の御言葉です。これは律法学者には語れませんから。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、ドーンとですね、律法学者には語れませんよね。まさしく主の権威、こうした権威によって主は語り続けておられた。まあ、ですから回収は、まあ、度肝を抜かれるわけですよね。なんじゃこりゃ、聞いたことがない、この方は一体何なんだ。そして興味深いことに、その権威に対して一番鋭く反応したのは人間ではなくて悪霊だったんです。23節、ちょうどその時汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。悪霊の方がむしろ敏感ですよね。霊的なことはですね、悪霊の方がよく知っているというわけなんですよね。汚れた霊というと、多くの人はホラー映画とかオカルト的なものを連想しがちだと思います。最近の NHK のですね、何でしたっけ、バケバケ、ずっとゲバゲバだと思ってたんですよね。バケバケですよね。バケバケ、まあ、小泉八雲、そしてその奥さんの、まあ、ドラマということですが、まあ、私たち汚れた霊、悪霊というとですね、なんかそういうものをこうイメージしちゃいがちですが、そうじゃない。まあ、それももしかしたら含まれるかもしれません。でも聖書によると、悪霊というのはもっとですね、なんていうかスケールが大きいんですよ。そんな出てきて、おお、びっくりしたとですね、その程度の話じゃないんですよ。もっと深刻なんですよね。で、悪霊は世の中の流れを支配し、私たちにいろんな価値観を植え付ける、私たち人間の心に働きかける、何よりも私たちを神の恵みから引き離そうとします。人間本来の健やかな生活を奪っていこうとします。そういう悪霊に取りつかれている人が街道の中にいて、いや、ここにいるって意味じゃないですよ、街道の中にいて説教の途中に叫んだ。イエス様を神の聖者と呼んでいる。いや、間違ってないですね。これ正解ですよね。神の聖者。そして自分たちを滅ぼしに来たと言っている。イエス様はまさしくその通り、悪の力を打ち壊し、王として恵みによって支配されます。皮肉なことに、最初に正解が言えたのは悪霊でした。けれども、正解が言えても従わないのが悪霊の悪霊たるゆえんってやつですね。イエス様がどういうお方か分かってもですね、従わないんです。まあ、ですからそれが悪霊なんですね。それでイエス様は、黙れ、この人から出て行けと一喝する。まあ、すると悪霊は出て行って、その人は癒された。イエス様の権威によって悪霊は完全に打ち負かされました。さて、まあ、科学が発展した、まあ、この文明社会というんですかね、今の時代において悪霊のことなど、まあ、話題にすれば嘲笑われるかもしれません。バケバケの話ですかとですね、その程度に受け取られるかもしれません。しかし聖書は 私たちの目には見えない現実を示しているんです。先ほどのようにこの悪霊は私たちを神の恵みから引き離そうとしたり、健やかな生活を奪っていこうとします。私たちの目を誘惑し、心を誘惑し、いろんなものに引きつけてですね、本来の人間らしい健やかな生活を、奪ってしまうわけですね。その結果私たちは欲に目がくらむ、健全な生活を忘れてしまう、いやむしろ汚れた生活に身を置いてしまう、あるいは独りよがり、自分さえ良ければいいというような生き方になってしまう。また世の中を見渡してみると、ますます秩序が失われて、欲望が支配し、不正がはびこっているように思います。これもまさに悪霊の仕業で、人はその力のもとで動いているんです。テレビや新聞が伝える日々の暗いニュースはそのことをよく表しています。ですから私たちはそういう現実をしっかり聖書から覚えていかなければいけません。けれども、まさに今日の箇所のように、そのような世界の中でもイエス様は私たちに悪の支配からの解放を与えてくださる。救われるってことはそういうことですね。悪の支配から解放されていく。さっきの言葉で言うならばですね、健やかな生活をもう一度、取り戻していける。人間らしい生活を取り戻していくことができる。イエス様はこのようにその権威を持って悪霊を打ち負かされるお方です。私たちはこの方にお従いするのです。そしてもう一つ、今日同じ日に起こった出来事があるんですね。イエス様の権威とその力は、シモンの姑の熱病をも癒していった。そういう出来事がこの後続くわけですね。ここにすでに表されたイエス様の権威、力はですね、さらにシモンの姑の熱病をも癒していった。29節をご覧ください。29節、一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒で。イエス様と弟子たちは街道を出た後にシモンとアンデレの家に入りました。で、家に着くとシモンの姑が熱病を患い横になっていたと。さっきは悪霊でしたが、今度は熱病。それで居合わせた人々は早速イエス様に伝える。悪霊に支配されていた人を解放した方ならば、熱病で床についているものをも癒すことができると、そう考えたんでしょう。そしてイエス様はその信仰に根ざした期待に応じられて、彼女に近寄り手を取って起こされました。するとたちまち熱が引き、熱病は完全に癒された。ところで皆さん、ここでですね、ぜひ先週の話も少しこう思い出したいんですね。イエス様が権威を持ってこう癒されたということですけれども、先週のことも少し思い出していただきたい。この4人の漁師たちがイエス様の弟子として召し出される。それが先週の話でした。そしてシモンもアンデレもイエス様の召しに応えて家族を残してついていったわけですよね。ところがイエス様は 早速シモンの家に行くわけですよね。彼らは家族を残す覚悟で旅立ったわけですよね。でもイエス様は早速シモンの家を訪ねた。いや面白いなと思うんです。そして家族を残してついていった彼らがここで目の当たりにしたのは、召し出された時に残してきたその家族の癒しであった。まあ、なんという慰めであろうと思いますね。シモンやアンデレにすれば、まあ、後ろ髪を引かれたかもしれないところ、イエス様の方が出向いてくださってですね、ついていったらこの癒しである。まあ、先週も少しお話ししましたが、イエス様についていく主の弟子はイエス様がくださる慰めを日常生活の中で味わうことになるんですよね。いやイエス様行くの早すぎませんかっていうくらい早いですよね。もう覚悟持って私家出たのにみたいなですね。まあでもイエス様そういうお方ですよね。本当に慰めに満ちておられる。ですから私たちがイエス様を選んでいくときに、まあ、やはりですね、それは家族を見捨てることじゃないんです。家族はその祝福に預かっていくこと、まあ、そのこともですね、この記事から、まあ、先週と合わせて覚えたいと思うんです。そしてもちろんシモンはそうですし、アンデレもそうですが、癒されたこの姑本人が、まあ、本当にイエス様の愛の技に驚いて感動したでしょう。病気で苦しんでいるときは体の痛みももちろんそうですが、不安や恐れを覚えるものです。でもそれだけに癒されたときの感謝も大きいものです。シモンの姑はイエス様と弟子たちをもてなすことによってもう完全に癒された。そして心からの感謝をですね、そのような形でまあ、表していきました。もうそうせずには折れないってやつですね。もうイエス様の愛に触れた時にはですね、もうそうせずには折れない、しなきゃなんないよりもですね、そうせずに折れない、まあ、そのような私たちの信仰で歩みたいなと思います。そしてイエス様の噂はますます広まって、人々は病人や悪霊に疲れた人をイエス様のもとに連れてきました。私たちも助けを必要としている人をイエス様のもとにお連れすることができたら幸いであると思います。イエス様はここでも人々の期待に応じられて、たくさんの病人を癒し悪霊を追い出されました。このようにこの同じ日に起きた出来事もまたイエス様の権威が、その力がですね、本当に十分に発揮された。また愛と憐れみがですね、そこに発揮された。ですからイエス様の権威というのは、先ほど人間の権威がどうとかですね、いろいろ言いましたけれども、イエス様の権威は本当に愛と憐れみに満ちておられるわけですね。そのためにイエス様は権威を用いられるわけですよね。まあ、このような方は本当に他にいない。そしてこのようにイエス様の初期の働き、最初の方の働きは、神の国の宣教と病の癒しと悪霊の追放が中心でした。神の国の実現がですね、このように分かる形で示されていく。またその中で同時にイエス様の権威が明らかにされていった。その愛と憐れみも表されていきました。こうして聖書はイエス様の権威について私たちに示しています。ところで、茨木のり子という詩人をご存知でしょうか。茨木のり子というですね、詩人がいる。 2006年に亡くなりましたけれども、まあ、日本を代表する女性詩人の一人と言われた。そして数多くの詩を残しました。でその茨城さんが73歳の時に作った「よりかからず」という詩があるんですね。よりかからず、まあ、よりかかるというのはこう背もたれに寄りかかるとかですね、壁に寄りかかる。でもこの歌はよりかからず、もはや出来合いの思想には寄りかかりたくない、もはや出来合いの宗教には寄りかかりたくない、もはや出来合いの学問には寄りかかりたくない、もはやいかなる権威にも寄りかかりたくない、長く生きて心底学んだのはそれぐらい、自分の日本足のみで立っていて何不都合のことやある、寄りかかるとすればそれは椅子の背もたれだけだ、まあ、そういう詩があるんですよね。いかなる権威にも寄りかかりたくはない。これには戦争によって多くの人を悲劇に追いやった日本の国家の権威、まあ、その権威に対する不信感と憤りが込められている。また出来合いの宗教にも寄りかかりたくない、まあ、つまり誰かに与えられた考え方とか価値観に頼り切ってしまうようなことはごめんだと。こういう権威も人を幸せにすると歌いながらかえって不幸をもたらすもんだと。だから自分の足だけで立つんだと、まあ、これがこの詩の結論ですね。寄りかかるとすればそれは椅子の背もたれだけだと、まあ、皮肉っぽい終わり方ですが、でもある意味多くの日本人の心を代弁しているかもしれないと思ったんです。けれども聖書は語ります。イエス様の権威こそ私たちが唯一寄りかかるべき権威であるんだと。このお方の権威こそ私たちが本当に安心して身を任せて寄りかかるべき権威であると。確かに人間が振りかざす権威は道を外します。それは弱い者を救うより支配するものです。希望を与えるよりも失望へと追いやります。ですがイエス様は違う。イエス様の権威ある御言葉とその御業は私たち一人一人をこの世に生かすことができる。このお方の恵み、このお方はですね、ごめんなさい、このお方は何より愛と恵みによって私たちを支配なさる方だからです。先ほどの茨城さんとほぼ同時代を生きた同じ作家の方がいますね。三浦綾子さん、本当にほぼ同時代を生きられたわけですね。で、三浦綾子さんもやはり同じように戦争によって国家や天皇という権威に大いに失望させられたわけです。今まで信じてきたものは一体何なんだった、何だったんだろう。学校で子どもたちにですね、昨日まで使っていた教科書に墨を塗らせて、あれは一体何だったんだろう。しかしイエス様に信頼することで綾子さんは人生の意味と平安を見出していかれました。まさに、まあ、本当に新しく命を得たようにですね、その後の人生を歩んでいかれた。絶えず主により頼み、その権威により頼み、愛と恵みに生きた、そういう方でありました。私たちもその権威あるお方の前に膝をかがめるんです。このお方を主とあがめるんです。 では最後にその権威を私たちはどのように受け止めていくべきでしょうか。ただ権威を知るだけでは不十分です。イエス様の権威を知るだけでは不十分です、とても微妙な言い方をしていますけれども、そうですよね。もし知るだけでいいんだったら、さっきの悪霊だって知っていたわけです。イエス様の権威を知って叫んだわけですよね。ですから大事なことはイエス様の権威を受け入れるということです。そして悪霊と違って従うということです。従うということですね。悪霊はそこから追放されていきました。権威を認めない、従わないからですね。またそれを見ていた人々の反応も、彼らは27節でですね、驚いて互いに論じ合った、論じ合った。もちろん論じ合うことが悪いことではないですが、論じ合うだけで終わってもそれは権威を受け入れたことにはなりませんよね。あの奇跡は一体何だったんだ、確かにあの奇跡は素晴らしい、でもそれでイエス様に従わないならばそれは信仰とは言えませんよね。ただ奇跡を体験しましたというだけの話です。それじゃ意味がないわけですね、意味がないというか権威に従ったことにはならない。私たちはイエス様の権威を受け入れ、イエス様に従うということが望まれているんです。そこにこそ幸いな道が作られるからです。いわば政権交代が起きなければいけないんです。それは石破さんから高市さんに変わるという話ではなくて、イエス様を主としてその権威を受け入れるかどうかということです。私たちは私たちを招かれるイエス様のその招きの中にイエス様の権威を見出しているでしょうか。もちろんイエス様は優しい方、愛の方ですが、同時に権威を私たちは見出しているだろうか。つまりかつての生活パターンとか世間体とか自分的なものの見方などが自分の中で幅を利かせていて、主の恵みに生きることを躊躇しているならば、イエス様の権威に従っていることにはならないでしょう。政権交代が起きているわけですから、以前の生活パターン、ものの考え方、世間体を気にしたり自分的なものの見方がですね、まだまだ自分の中で幅を利かしている。もちろん私たち失敗はしますけれども、しかしそれがですね、まだまだ自分の中にこうありすぎている、だとすると私たちはもう一度自分を吟味する必要があるでしょう。ちゃんと政権交代は起こっているだろうか。イエス様の権威を受け入れ、このお方についていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの地上に来られて、人間のものとは違う圧倒的な権威を人々に明かしされました。しかもそれはただひけらかすものとか、あるいはただ奇跡で終わるものではなくて、あなたご自身の素晴らしさを示すものであり、また私たちをその権威のうちに招き入れ、私たちを恵みと愛のうちに生かす、そのためであることを今朝覚えました。神様、もう一度私たちは自分の心を吟味いたします。いや、主ご自身が吟味してください。私たちは確かに主の名を呼びます。しかしどれほどあなたの権威に私たちは目を向け従って歩んでいるでしょうか。むしろ自分の古い考え方、価値観、あるいは世間体やいろんなものを気にすること、 そういう自分が幅を利かせているように、そんな自分がいることを気づかされます。主よ、どうぞもう一度そのことを深く問われながら、あなたにお従いする決心を私たちに新たにしてください。またその歩みの中に、まさにペテロや弟子たちが経験していった主の慰めがあり、主の愛があり、主と共に生きる幸いがあることを覚えますから、そのような道に私たちを今週も生かしてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。